です。アモス書の御言葉に聞きたいと思います。旧約聖書の預言者の書物が連番において読まれること、解き明かされることは、あるいはそれほど頻繁にあることではないかもしれません。しかし預言者の書物を学ぶことは日本のプロテスタント教会にとっても大変大切なことであると思います。またここ数年来の世界と日本の状況、戦争と平和、国家と正義の問題を考えますときに、このアモス書から学ばされることが少なくないというふうに思います。そうしたことから、あまり馴染みのない書物かもしれませんけれども、この書物を選ばせていただきました。今日は主路の主の日でありまして、主イエスが、エルサレムの都に入られた日でありますが、その主イエスがエルサレムに赴かれた、帰ってこられたということ、このことも旧約聖書の長い長い歴史の重なりの中で起こっていることです。このアモスが、神様のからの務めを果たした、そのこととも関係のないことではありません。そうしたことも覚えながらこの書物を読んでまいりたいと思います。神の選びの民イスラエルは王をいただくことになりまして、サウル王、ダビデ王と続き、そしてソロモン王の後に北イスラエル王国と南ユダ王国とに分裂をいたします。預言者アモスは南ユダ王国のテコアの地の出身であります。けれども神様はアモスを北イスラエル王国において神の言葉を語る務めへと召し出されました。アモスはこの神様の御心に従いました。アモスの故郷テコアは南ユダ王国の都エルサレムから17キロほど南に下った高地の村であります。テコアは都エルサレムとは対照的に石地で、不毛で荒涼とした荒れ野でありました。華やかな都とは異なって厳しい地でありました。アモスを含め預言者がしばしば荒れ野の出身であったり、荒れ野に身を置いたりしている、あるいは荒れ野で生まれ育ったり、そこで修練をしてやがて召し出されていくということ、これは興味深い事実であります。主イエスの証人として生きたバプテスマのヨハネも荒れ野で叫ぶ声と呼ばれた人でありました。荒れ野は生きることに厳しい場所であります。ですからむしろ人は荒れ野において神様の御臨在を鮮やかに覚えるということがあるのかもしれませんし、神様の言葉を切実に求めるということがあるかもしれません。そうであるとしたら、あれのは霊的な修練ということにはふさわしい場所であるとも言い得るわけです。アモスはそのあれのふるさとのテコアから出て北イスラエル王国の都サマリアに赴いて、ここで神の言葉を取り継いだわけです。都市の快適な生活が地方の人々の犠牲の上に成り立っている、このことは世の常であります。もう12年前のことでありますが、東日本大震災の折に原発事故が起こり、風光明媚な海沿いの町で大変大きな悲惨な事故が起こったわけです。これは悪なき利益追求ということを内にはらんだ原子力推進政策によって高齢化と過疎化に悩み疲れ果てていた町や村、社会格差や貧困といった現代の日本社会における問題が最も深刻に現れたその地域の活性化、あるいは雇用の保障、あるいは産業の振興といったことを謳い文句として、 おびただしい原子力発電所が持ち込まれたということ、そうした背景があったと思います。原子力を利用することの是非ということ、このことはひとまず置くとしましても、都市の在り方を警告する言葉が地方から辺境の地から発せられるということ、これも往々にしてあることではないかと思います。預言者アモスの活動の時期は紀元前758年前後であったと言われております。南ユダ王国ではウジヤ王在位は792年から740年、また北イスラエル王国ではエロブアム2世在位は793年から753年の時代でありました。南北いずれの王も長期政権であります。北イスラエル王国のエロブアム2世の在位も40年に及びました。それは当時北イスラエル王国が政治的、経済的、社会的に安定していたということを意味しています。北王国は長くシリアという国に脅かされ続けたわけですが、シリアが力を失うと、このヤロブアム2世の父ヨアシュの時代に、ソロモンの時代にも肩を並べることに領土を回復し、シリアの都ダマスコを支配し、重要な国際公営議論を手中にして、経済的な繁栄を謳歌するに至ったわけです。この時の北イスラエル王国は表面的には経済においても軍事においても世の国々や王たちが羨むような強大な国家でありました。しかし預言者は富と繁栄の衣をまとった国の隠された本質をも見抜く目を持っている存在です。権力を持つ者が国をまた国民を支配する時のやり方が経済と軍事である、そのことも世の常です。現代にあっても国の力を測る物差しはいかに富を持っているか、またいかに強い軍隊を備えているか、こうしたことではないでしょうか。そうであるからこそ世界の国々は経済成長と軍備の拡張ということを競い合ってきたわけです。預言者は国家や国民の健やかさというものが経済的な繁栄ということだけでは測り得ないこと、正しくわきまえている存在です。イスラエルは神の選びの民であります。イスラエルには神の言葉、律法が与えられております。ですからイスラエルにおいては国の統治も民の在り方も律法において示されている、神の正義と公正とを行っているかどうか、このことによって測られるわけです。イスラエルにおいて王の務めは国を富ませることでも軍備を増強することでもなく、神の御心に従って国を治めることであるわけです。この点でこの時の北イスラエル王国の状況は深刻でありました。まさに危機的な状況でありました。この国が持っていた強大な権力と豊かな富はごく少数の人々によって独占されていました。民衆は乏しい中からさらに搾取され、人権は蹂躙され、裁判法廷では正義が曲げられ、また倫理的道徳的な腐敗が隠れたところで進行していました。そうした社会的な倫理的な腐敗の根にあったのは紛れもなく神への不従順でありました。こうしたことは見るべき目を持たない人々の目からは見えない隠されたことであったと思いますけれども、アモスの目にはそれが見えておりました。そしてアモスは北イスラエル王国のそうした現実のただ中で神の言葉だけを携えて立った、そういう預言者であります。続けてまた読んでいきたいと思います。 主なる神様、世界と国の在り方、そして教会と私たち一人一人の在り方をも、真理の御言葉の計りをもって図るべきこと、その術を私たちに教え示してください。古の預言者が取り継いだ御言葉に耳を傾けることによって、私たちにいかな時代にも貫かれるべき真理を教え、またあなたにあって生き抜くべき知恵をも与えてください。主の皆によって祈ります。
アーメン。